はい、じゃあ第2部ということでよろしくお願いします。
お願いします。
まあ、引き続き阿部ちゃんも残ってるということで、はい、
よろしくお願いします。
はい、まあ、今回のだ、まあ、特別編ですかね。これ別枠でちょっと出そうかなと思ってますけど、特別編で元キックボクサーサイの国に散るということで。
そうですね見事に散りましたね。
まあそうですね。はい。じゃあ、まあ、どっから話しましょうか。どっから話したい。まあじゃあ、
まあ、なんか聞かれた方が。
聞かれた方がいいか。はい、オッケー。じゃあ、コウミが終わってから、じゃあ、サイの国にを目指したっていうことなんだけど、
はい。
じゃあ、コウミのからこうサイの国までどんな感じでトレーニングしたとかっていうのある？
あんまりでも正直、コウミ終わってすぐ全然サイの国は意識してなかったんですよね。で、俺も安倍さんとちょっと同じ感じかもしれないですけど、まあ、シンさんゲストハードの時出たじゃないですか。
はいはい。
で、あれでシンさんが、まあ、国内の100マイル走られてて、うん、そうなんだと思って、その100マイルが MF、信越、コウミ、当時があとはサイカっていうのが4つあって、あ、別にプロじゃなくても、普通の人で国内の100マイルを完走している人がいるんだっていうことにまず自分ちょっと気づいたんですよね。ああ、そこからですね。
はいはい。
自分も、うん、まあ、あんまり大きいこと言うのもあれなんですけど、うん、今、ね、レイクビアとか、うん、熊川はちょっとまた変わりますけど、もともと既存である100マイルを完走してみたいなと思って、
うん、
で、その中で、一番難しいのが、おそらくサイの国だろうと、で、サイの国を目指そうと思いました。で、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、私 LDA を昨年で、まあ、ちょっと卒業させていただいて、
はい。
で、一応、今、アメリカ在住の藤岡さんに、
はい。
オンラインコーチを依頼して、
はい。
で、それでサイの国に目指して、
はい。
トレーニングプランを組んでいただいたっていう感じです
かね。はい、はい。
で、その内容としては、どちらかというと、やっぱりエンドランス系を、鍛えてもらうことが多かったですかね。
うん、
トラックだと、一番辛かったのは、5000のテンポ走2本があったりとか。
うん、5000のテンポ走2本って、まあ、でもあれか、20分かかんねえか？ 20 分ぐらいか、
うん。そうですね、20分かかんないのが、うん、それが週2であったりですとか。
うん、ごめんな、興味本位だけど、そのレストどれぐらいなの？その5000のテンポ走2本。
レストですか、レスト1分です。
え？5000のテンポ走さ、いや、1分なんだ、レスト。
1分ぐらいでしたね。1分か2分でちょっとごめんなさい。そのくらいでしたね、レストは。
まあじゃあ、逆にあれだよね。10キロ全力で走ってるのに等しいよね。
そうですね。うん、火曜日と金曜日が、高強度で、うんうん、で、あとの平日は、まあ、なんですかね、イージーという記録ぐらいで走って、で、土日でちょっとトレイル行ったりとかだったんで、
うん、
基本的に月曜以外は毎日走るようには一応してたんで、
はい。
まあ一応3位の国に向けて、だいたい1ヶ月毎月約400ぐらい、毎月行くか行かないかぐらいは多分踏めてたと思うんですよね。
それは何ヶ月ぐらい？
いや、多分5ヶ月ぐらいは多分そうだったんじゃないかと思いますね。
はいはいはいはいはい。
だからそのくらい気持ちとしてはかけてるところは、かけてるというか、どうにかして完走したいなっていう気持ちはやっぱありましたね。
え、ちなみに、その1ヶ月で最高のボリューム差どれぐらい走ったの？
多分それが、先月ぐらいなんですかね、多分。ちょうど、
はいはい、4月ぐらい。
先月ぐらいが多分400ぐらいいったかもしれないですね。
ほう。
400超えたとか、そのぐらいかもしれないですね、はい。
400か。
はい。
は
まあ一応、ちょっとし、今仕事場でも1時間半ぐらい、往復で3時間ぐらいかかるんで、
うんうん、
だから大体平日1時間半ぐらいしかまあ練習時間は割けなかったんで。
まあその中、1時間半割けりゃ結構いい方じゃねえの？
そうですね、はい。まあでも一応まあちょっと、いつも寝るのが1時ぐらいになっちゃったりと
か。あ、そうなんだ。
そうですね。どうしても仕事でちょっと遅くて。だから、まあ、言い訳がましいんですけど、うん、今回も大会の1週間前が、週5日のうち3日が、まさかの午前様で帰ってきたんで、仕事で、
う
だからそれでちょっと疲れはないとは言えなかったかもしれないですけど、まあ言い訳なんてあれですね。
まあなんかやっぱりね、トレーニングそれだけやってればね、基本的にはその、なんだろう、サイの国が完走できたかどうかっていうと、その、ポテンシャルとしては多分あったんだろうなって気はするけどね。ちなみにその、安倍ちゃんとか、その、1ヶ月ってどれぐらい走る感じなの？
今は、月450から500ぐらい走ってますね。で、まあ、MF 前の3月がピークで、
うん、
その時は、ですね、600キロぐらい走ってますね。600キロ2万メーターぐらい。でも、サイの国を完走した18年で言うと、
うん、
まあ、だいたい300キロぐらいの1万メーターぐらいみたいなのを3ヶ月ぐらいって感じですかね。うん、はい。
1万、はいはいはい。
はい。サイの国の場合、走る練習というよりかはもう自分はもう、山でガツガツ登り降りする練習みたいなのをずっとやってましたね。うん、はい。
僕もですね、2018年の UTMF ですね、この時の3月の走行距離が720でしたね。
あんまりですね。
でもやっぱですね、最近個人的にはやっぱね、見直してるのがね、その走行距離っていうのはね、やっぱりウルトラやってる中ではある程度、重要視するべきファクターの一つなんじゃないかなって個人的には今思ってます。
うん、
ある程度やっぱ距離を積むっていう練習やっぱね必要なのかなっていうのはね、うん、あるなっていう気はするね。はい。まあそんな感じにサイの国に向けてあのトレーニングしたあっちゃんですが、まあ、
はい、
レースは、結果としては、サウスの途中ですね、高山不動でまあ、リタイアということになってしまったんですけども
。そうですね。
うん、まあ、でも、じゃあ、最初のノースとかどうだった？
ノースに関しては、まあ、さっき安倍さんも言ってましたけど、何でしたっけ、板室とかでも言ってましたけど、まあ、雨がひどかったんですよ。もう個人的にはあれ、警報級の雨だと思ってたんで、それくらい泥も、トレイル上もぐっちゃぐちゃで。
はい。
で、まあ、あまり自分膝もそこまでいい人間ではないんで、
うん、
着地した瞬間、やっぱ何度かやっぱりちょっと膝をひねることがあって、うん、まあでもそれ以外を置いといても、うん、そうですね、まあ、ある程度水平移動とか、労働出た時はある程度走れましたし、
うん、
ただちょっとノースでの反省点っていうのが、うん、やっぱり、すごくサーフェスが滑りやすかったんで、
うん、
岩とか根っことかを避けるために、
うん、
ちょっと下りが雑な下り方になっちゃったんで、
うん、
ちょっとガツガツ下っちゃいました。で、あと、上りがなだらかなところもあれば、急登もあるところのペースがちょっとつかめなかったっていうのがあったかなと思います。
ちなみに、試走はしたの？
試走は結局しなかったんですよ。
ああ、じゃあ初めての、コースっていう、
そうですね。はい。
あっちゃん、今回、だいたい10時間ぐらいですよね。
そうですね。この1周目が、9時間で入ったんで、でも予定は自分9時間40分で入る予定だったんですよ。
うんうん。
それがやっぱり、周りの、あれもあるでしょうけど、9時間ぐらいで入っちゃったんで、でも別にそこまで何か疲れてるってわけではなかったんですけど。
はいはいはいはい。ちなみに安倍ちゃんはその、完走した時は2回出てて、はい、ノースってどれぐらい走ったの？
完走した時は8時間40分ぐらいですね。
ああ、早いね。はい。
ただ、今よりかちょっと短かったかもしれないですね。コースが変わってるので。
うん、みたいですね。で、ちょっとこれまた新さんから聞いたんですけど、
うん、
新さんが出た年は、やっぱり安倍さんというように8時間ぐらいで、入るのが言ってたんですけど、
うん
うん、今年はやっぱりちょっとコースが違ったみたいで、
うん、
プラス1時間ぐらい考えた方がいいって言われたんで、
うん、
で、一応無難に9時間40分45分ぐらいで入ろうかなって言ってたんで、まあまあある程度は、想定の範囲内では入れたのかなと、思いましたね、
うんうん。ちなみにその安倍ちゃんって今回、サイの国って完走して、ルノとはの DNF っていう、まあ、2回あって、はい、完走した時はどんな感じのレース運びだったの？
もう、自分はもう完走した時はですね、試走せずだったので、
うん、
で、とりあえずその前の年に黒田さんが完走してたので、うん、黒田さんに配分とかちょっと聞いてて、まあ、1周目9時間、2周目12時間、で、3周目14時間って言われてたので、
うん、
それに合ったタイムスケジュール作って、まあ、それに沿ってやろうとしてましたね。はい。
何時間だ？26。
合計でちょうど35になる。ぴったり。
ああ。
35の。
ああ。
はい。タイムスケジュール作って、
うん、
それに、まあ、ひたすら沿って進むみたいなことやってましたね。
ああ、じゃあもう、そのタイムテーブルを、守りながら走ってるの。
そうですね。なぞる感じでしたね。はい。で、3周目に若干余裕が出てきたので、最後、ちょっとずつタイムスケジュールから上げていくみたいな、そんな感じでしたね。はい。
じゃあもう最初は完全に抑えていって。
あ、抑えてました。はい。
で、最後に上げるっていう、そんな感じだったんだ。
そうですね。はい。はい、そんな感じでした。
はい、ちなみにその DNF した年は？
DNF した年はですね、まあ、一周目はだいたい同じぐらいで入ったんですけど、
うん。
ただ、その熱中症っぽくなってしまって、うん、2週目の途中のエイドで2回ぐらい1時間ぐらい休んでしまって、で、まあ、3週目に入る制限時間に間に合わなかったって感じですね。
じゃあ、なんか走力うんぬんというよりはどちらかというと熱中症にやられてしまったっていう。
そうですね。ちょうどその2週間前に、MF で雪が降ってめちゃ寒かったのから、
うん、
急に3、4分でめちゃ暑いに来たみたいな。で体がちょっとついていけなかった感じがありましたね。はい、
確かに、2019って間隔短かった、
ね。あ、そうですね。2週間だったんで。
そうだよね。UTM だから。
2週間。
はい。
まあ、それでもあれだよ。2019年優勝した百歩伊太郎っていうのは、UTM 走ってから。
そうっすよね。本当にすごいと思う。
いいですね。
走ってたね。ちなみに、その時、そのレース中に、チーム100名の練習が、あって、多分あれだな、2位かなんかの選手に、練習中に抜かれてったけどね。うん。早いなと思いながら。多分その1位にはあんまり変わんないで、そのゴールしたんじゃないかな。
確
かに。
そうなんです。すげえな。
はい。で、じゃあ、あっちゃん次はあれですよね。
はい。
2周目。
2周目は一応、うん、ほぼ多分自分、エイド1周目休んでないんですよ。
各エイド。
各エイドは。
うん。
で、ニューサンピア入ってもサポートしてた、堀江さんに。
うん。うん
とにかく15分以内に出してくれと。
はい、はい。15分で出てないけどね。うん。
はい。一応多分20分はかかってないはずなんですよね。
20分かかってない。
はい。
うん。
ちょっと、いろいろあって、写真撮影とかいろいろあって、ちょっと遅れてしまったんですけど。
写真撮影？
はい。で、2周目入って、で、まあ多分ここが多分最大の自分のいけなかったのかなと思うのが、
うん。
迷いが出てきちゃったんですよね。
迷いが、はい。
一周目のペースより落ちるのは分かったんですけど、
うん。
まあ、途中途中行くと、やっぱり、その、関八州があったり、高山不動尊があったり、
うん、
天角山があったり、登りがきついっていうのが分かってたんで、
うん。
その登りに合わせるために、うん、前半から抑えた方がいいのかとか、
うん。
飛ばすっていうか、ある程度のペースを保った方がいいのかが、もうちょっと自分の中でも正しいことが何かが分かんなくなってきちゃったんですよね。いろいろ多分自分に自信が持てなくなってしまってます。
まあ、タイムテーブルあったわけじゃん。
はい。
それに対してはどうだったの？
一応それに対しては、東アガノマぐらいまでは、ほぼ同じで入ったんですよ。
はいはいはい。
キノカまでは。
うん。
ちょっと30分ぐらい、ちょっとビハインドなところはあったんですが、まあでも別に。
うん。
そこまで疲れてる様子もなかったんで、でもただやっぱりそこから本当にこう辛いところが待ってたんで、
うん、
そこでもやっぱりまだ自分の中で迷いが全然消えなかったんですよね。
でもさ、それ思想してないのに辛いっていうふうに思ったのは、そこは思想したの？
工程図を見て、
あ
とはこういろんな情報、まあ、いい意味でも悪い意味でもツイッターの情報ですよね、ここは。
へえ、あ、そんな情報流れてんだ。
いや、なんかもうその、高山不動までがなんちゃらで、一応多分その、百歩伊太郎さんの、〇〇の話のポッドキャスト聞いた時も出てくるキーワードが、 形容詞で辛い、きついとかなんかもう本当に、うん、3K みたいな話しか出てこなくて、うん、もうそれが頭の中にあって今の自分のこの総力でいけるのかって思ってたら、うん、やっぱ横島な気持ち考えたんですかね。やっぱり思いっきり膝ひねっちゃいまして、途中でも。
膝をひねった？はいはい
はい。はい。
それは、
まあ、そう、下りです。
下りで、はいはいはい。
まあ、ぬかるみにはまって下って、したらもう下りがまともに下れなくなっちゃったんですよね。
うん。
で、そっから約30キロぐらいはもう、全歩きでゴールを目指したって感じになっちゃいました。
それは何？もうじゃあどちらかというと足をひねったからこうペースが落ちたんじゃない？
まあまあお前言い訳だろって言われたらそうかもしれないですけど、そうですね。もう膝ひねってもう本当に下りがまともに走れなくなっちゃったんで、
うん、
ただ上りと水平移動だけはどうにか動いたんですけど、
うん、
でもそれも途中の15キロ過ぎぐらいですかね。多分関八州降りたぐらい、関八州の下りでもう完全にどっちも左膝がダメになっちゃったんで、間8周からはもう本当に全部歩いてって感じでしたね。
竹で、やったのはどの辺なの？竹寺？
竹寺の、そうですね、竹寺のエイド推定ですね。
あ、
やったのは。
やって、で、じゃあ西阿賀野のところから登って、まあ登り大丈夫なのか。
はい。
で、そっから、
二の権現入って、うん、多分、根の権現の下りだと思いますね、多分。
え、高山不動からあれだよね。関八州になるんだよね。
はい。
で、そこでまあ終わったって感じなんだ。
で、一応でもゴールまで行ったんですよ、ニューサンピアまでは。
まあそうだろうね。
はい、
見て思ってたけど。
はい、
見て思ったっていうか、なんか変だ、ダッカムから写真送ってもらって、はい、多分あのタイミングだったから、多分、走って帰ってきたんだな。走ってってか、
ね、
移動して帰ってきたんだなって気はした。
はい、で、一応多分もう、高山不動でサポートについてた人が聞いたら、やっぱり高山不動でリタイアする人が多かったみたいなんですよ。
うん、
今この状態では登れないっていう人が多くて。
うん、
でも自分は別に足はちょっと痛かったんですけど、別にそこまでメンタルがやられたわけではなかったんで、
うん、
なんか自分で DNF ってを宣告するのがちょっと嫌だったんで。
うん、
で、あと、来年なのか再来年なのか分かんないですけど、うん、今後のために走っておきたいなって思ったんで、うん、まあ一応やめずに最後まで歩き通して、ゴールを目指したって感じでしたね。
カブラギ観音の関門で引っかかったみたいな感じなの？
ああ、そうですね。ここでもう、ここで微妙で、
うん、
で、ここから大高鳥山行くまでの間に、もう関門アウトが自分の時計で分かったんで。
関門アウトはニューサンピアの関門。
ニューサンピアの関門アウト22時。朝5時半がもう、高鳥山登ったちょっとぐらいで、うん、時計見たらもう5時半付近だったんで、あーと思って。
これさ、今、あっちゃんの速報のデータ見てんだけど、カブラギ観音のデータはないね、これ、はい。これなんかぶっ壊れてたのかな？
あ、なんですかね。一応確かにピッてやった記憶はありますね。
ああ、あのね、高山不動で終わってんだよ。
はい、はい、はい、登りました、登りました。
いや、で、高山不動の記録で終わってて、その後の冠城観音がなくて、
あ、そうなんですね。
そう、あ、データ的にはね。
はい。
じゃあ実際には、じゃあ冠城観音まで行ったし、間に合わなかったのは、ニューサンピア。
はい。
の、インに間に合わなかったと。
インに間に合わなかったって感じですね。
ちなみにさ、ごめん、そのインしたのはどれぐらいあったの？どれぐらいの時間で行ったの？
ですね、23時間30分でした。
ああ、23時間30分。
はい。
じゃあ、100キロだったら、完走できたのね。
そうですね。ただ一応、まあ、言い訳がましいですけど、
うん、
なければ、おそらく間に合ってたんだろうなっていう部分もありますし。
足が。はい、はい。
まあでも全てはね、あれなんで何とも今となっては言えないところもありますけど。
何？その足以外のなんかトラブルとかってのはなかったの？
足以外のトラブルは、うん、サポートの織江さんが俺の名前を間違えたっていうのが一番のちょっとメンタル的にやられた感じでした。
塾
って書いてたっていうのがちょっと一番のトラブルでした、ね。
それはいつ気づいたんですか？
ニューサンピアのノースが終わって、お疲れって帰ってきてみたら、なんつってなんかこう、シャシャシャって書いて、その下に俺の名前があったんで、そう間違えたでしょ、つったら、バレたっつって。
ジグって書かれてる。
はい。それがちょっと一番メンタルに来たと。まあ、それは嘘ですけど、まあ、あんまりでもなかったですね。胃腸トラブルもなかったですし。
補給とか眠気とか？
補給も眠気も全然大丈夫でしたね。だから、悔しいのは、そうですね。悔しいとしか言いようがないですね、これは。
じゃあ、ちなみにその膝をひねったシチュエーションってのはどんな感じなの？
ですね、ちょっと場所覚えてないんですけど、うん、もう、泥のぬかるみがすごくて、こう、わだちみたいになっちゃってるんですよ、端っこが。
ああ、はいはい。
で、なってて、で、誰かの足音があって、もう滑ってんのが分かったんで、うん、でそこを避けて着地したんですけど、うん、多分その着地の仕方が悪かったかどうか分かんないですけど、うん、そっからグイって滑って、ここの泥の端っこのぬかるみに足がはまってしまって、はい、そのまま膝から上だけがグリってなっちゃったって感じなんですよ。
じゃあ、走ってて受けたダメージというよりは、自己的な感じでやっちまったって感じだね。
やっちゃいましたね。あれもあやっちゃテーピングもしてたんですけど、あもうやっちゃったなと思いましたね。で、そっからちょっと無理して走ったんですけど、うん、やっぱり下りにちょっともう耐えられなくなってきて、うん、
でそれってさ、でもどっちかも怪我だよね。
怪我というと、でもそれでも、ね、そういう悪いサーフェイスでも乾燥された人がいるんで、
でもさ、まあ。考え方によってはさ、捻挫しちゃえばダメじゃんだって。
まあそうっすね。
ひどい捻挫しちゃえばさ、まあそれと一緒ことなんじゃないかなって気がするけどな。あまあ、事故だと思った方がいいよ。でも、ね、まああと、原沢さんが言う体感っていう感じでもないよね。でも、怪我だと思うけどね。個人的には。
まあでもちょっとやっぱりその下り肩に対して衝撃をどこで抑えるかっていうのは今後必要なのかなと思うんで、
まあ助言するならやっぱトレイルの下りに入るしかないよね、怪我覚悟。
そうですね、
だ怪我のリスクはあるけど慣れないとそこのテクニックが上がっていかないっていうのは、
はい、
あるかなって気はするけど、ね、ただちょっとドロドロの中でそれやっちゃったっていうのは練習の仕様ないよね。
ないっすね。もう、一応サロモンのセンスライドとセンスウルトラ履いていったんですけど、うんうん、もうラグに泥が全部詰まっちゃったんで。
わかるわかる、うん。
結局何しても滑っちゃうんですよ。
うん。だから、そこのテクニックを上げろっていうのは難しいじゃん。
あ、そうっすね。
だそこはもう事故でしかないんじゃないかって気がするけどな。
そうっすね。うん、人の話聞いて、自分の中でそれを取り入れてフィードバックして、まあ、トライアンドエラーの続きになるのかなと思いながらもと思いますけど、う
ん、わかるよ、あのアシラボの動画を見てわかるけどさ、わ、
うん、
かんだけどどうなんだろうね、あれをできるようにしろって言われても難しいなってすげえ
思
う。
難しいですよね。
あ、
まあ、そこからでやっぱり体の使いで、
うん、
このヒンジですか、このちょうど股関節でショックを受けるじゃないですけど、まあ、ちょっとそこら辺が今も自分の中でかなり試行錯誤というかもう、パラダイムシフトぐらい多分今の考えを変えなきゃいけないのかなって思ってるところもあるんで、あとはまあ上りですね。
上り？
はい。
上りの
何？今回、急登のところで、
うん、
セーブしすぎたのか、
うん、
わかんないですけど、ちょっと遅すぎたのかなって思ったんですよね。
いや、なんで？あー、はい。
一歩一歩がっていうんですかね、
うん
うん。もうちょっと細かく小さく刻んで、
うん、
ステップしながら行けばよかったのが、
うんうん、
どちらかというとちっちゃくちょっとよっこしょよっこしょみたいな感じが、ちょっと今回あったんですよね。まあ疲れもあったと思うんですけど。
それ、歩き？走り？
登りの歩きですね。
うん、
そこがちょっとやっぱり、だからどちらかというとやっぱり思想してない自分も悪いんですけど、そういう急騰に対してのちょっと慣れがまだなかったのかなっていうのもあるんで。
でもさ、 あの、ノースのタイムは早かったんじゃないのだって。
そうなんですよ。だから多分、トータル的に自分を信じていられなかったのが敗因なのかなって気がします、ね、
だから、別にそこか、あの、改善するか、あの、早くなりたいんだったら改善する必要あるのかもしれないけど、はい、まあ今のところ、その目標に対しては、そこまで改善する必要ないんじゃない？
そうですね。うん、もう少し、うんうん、楽に。感想、楽に、まあ、まずは感想がしたいがあれなんですけど、
うん、
だからまあそうですね、今田中さんがおっしゃったように、今優先順位つけるんであれば、まずちょっとその下りと膝をどうにかしたいなっていうのは。あとはもう自分を信じる。そのまま10時間の、ノースの10時間の中でも自分を信じる時間帯もあったんですけど、うん、圧倒的に自分を疑う時間の方が多くて。
うん、え、何を疑うの？
いや、本当に自分はいけるのかなみたいな、多分そういう疑いなんですよね。
うん、
走りながら、
うん。
でもやっぱり、エイドで、各エイドで会えば、ちょっと元気もらってっていうのもあったんですけど、うん、なんかもうずっとその繰り返しで、
うん、
で、あと、あの雨だったんで、
はいはいはい。まあまあそこは、ね、
どっかで多分やっぱりメンタルも、ちょっと、あの、削られたところはあったのかなと思いながらも、
まずさ、自分をその場で疑ってもしょうがなくね。
まあ、そうですね。
うん。
いや、ほんとそうだと思うんですよ。
うん。
ちょっとゴール来た時に、小室さんとかいた時は、ちょっとまあ、なんか、悔しさのあまりにっていうのはありましたけどね。うんうんうん、
ちなみにやっぱすごい悔しかった。
いや、悔しかったですね。本当に。
うん。
ある意味、今まで、これ言うとまあ、きりないですけど、半年間何してきたんだろうっていうのもありましたし、
あ、笑っちゃいけないけど、まあまあね、うん、
何してきたんだろうとか、
いやいや、ちゃんとやってきたと思いますよ。
ただでも、うん、それがこれなんだ、まあね、自分の実力がなかったのがいけないと思うんですけど、
まあまあ、そんなこと言ったら、僕はもう UTMF で、UTMB でも失敗しましたし、まあ、ハートでも失敗してますし、いっぱい失敗してるし、まあ、何やってきたんだろうっていうのは。ありますけどね、
うん。
まあでも、それを糧にしていくしかないんじゃないかなって気がするけどね。
そうですね。まあ、あんまり自分レース出ないんで、多分今回が初めての DNF だったんで、
うん、
だからまあ、失敗した方が学ぶ、エジソンも言ってるんで、失敗は成功のもとと言ってるんで、ちょっとまあ、また、来年出るかは。まあ来年でもサポートする気満々みたいなのが、ね、出るかもしれないですよ。
誰のサポートすんの？
いや、サポートする気満々なんで。
ああ、はいはいはい。ああ、はいはいはい。相方の方は。
そうですよね。ちょっとサポートしていただけるんであれば、やっぱり。うん、いや、なんかね、難しいのが多分このサイの国の DNF は、サイの国でしか返せない気がするんですよね。
う
ん、
まあ、それはそうだろうな。うん、
はい。他のレースで完走しても多分全然満たされそうもないんですよ、心が。うん、初めての DNF はありますし、当分このあと365日は辛い練習があっても、この日のことを思い出したらやっていけるなって気はしますね。
うん、俺はね、囚われないようにするけどね。
まあ、そう、田中さんそうですよね。
UTMB 入れたりしたけど、はい、まあそこに。そうですね、リベンジしようっていうために走る気はしないかな。
はい、
機会があればまあ走りたいとは思うけど、ハートもそうだけどね。まあハートは単純にまた走りたいなって思ってるんで、はいは
い。まあそれがアメリカとかであれば諦めつくんですけど、
うん、
いかんせん埼玉県じゃないですか、
うん。
すぐそこなんですよね。
まあ UTMF もあんじゃんだって。まあポイントがあれば出れたりするわけだからさ。
はい、でもやっぱりなんかこう、難しいと言われるものに挑戦して、それをクリアすることが今、自分にとって一番足らないものなのかなっていうのは。コウミでもしかしたらちょっと思い上がった部分もあったかもしれないと思うんですよね。
いや、そんなことないだろ。
コウミ完走できて、
うん、
でもやっぱり、それではない、本当の100万円の厳しさ。
いや、あんな、悪いけどあんなの別に本当の100万円じゃないからね。いや、まあ、何を言って、本当に100マイルっていう意味はちょっとなんか語弊がいろいろあるんだけど、
はいはいはいはい、
あれは、あの、厳しすぎですよ。あれは厳しすぎですよ。 あのレースは基本的に40時間制限時間あってもいいレースですよ。基本的には。はい、うん、あれを35時間にしてるのは異常なんですよ。
そうですね。
異常なんですよ。だからまあ、僕が前から言ってるけど、あれは UTMF を30時間切れないと完走できないレースです。はい、
うん。
だそれにとら、ね、らわれるのはなかなか難しいと思うけどね。うん。
トライしちゃうと。まあはい。順を追って来年 UTMF 出て、そ、うん、の再来年、うん、30時間切れたら最かもしれないですし、
うん、
ただまあ今の倒すべき大ボスはあいつだなっていう感じですか。
囚われてしまいましたね。
結果そうなんですか。
まあ結果そうだよね。
はい、
そう考えると下りか、下りか、下りね。でもまあ、今回の状況を聞いてると、まあ、あの、基本的には、怪我なんで。だから別にそれが、あの、膝をやってしまったって言うけど、まあ、捻挫に等しいか、まあもしくは転んで脱臼したぐらいの、同じレベルのね、あの、怪我だったんじゃないかなっていうふうにはする、思うんで、あんまり気にしなくてもいいんじゃないかなって気がするけどな。
結果ちょっとまだやっぱり膝に痛みはあって、うん、でやめてよかったなっていうところは正直あるにはあるんですけど、
うん、
ただっていうところなんですよ。それ言うと切れないんで、あれですけど。
ちなみに安倍ちゃんはその2019 DNF してんじゃん。
はい。
それはなんかリベンジしようとかって思ったりするの？
でもまたいつかは出たいなって思いますけど、ちょっと厳しいんで、
うん、
ちょっと逃げ気味ではありますね。他にもやりたいこともあるし、あ、まあ、優先順位ちょっと下がってますね。
あまあ一回完走してるしね。
そうですよね。
と、いうのと、まあ、あと MF が残ったっていうのがあったので、まずは MF 完走してからだな。
ちなみに来年どっち出る？
来年、まあ MF ですね。ちょっと100位以内で優先権もらっちゃったんで。
まあそうだよね。
はい、もう一回、もうちょっと頑張りたいなと思います。
あ、
でも本当、MF とサイノクだと練習は別物な気がするので、
ちょっと嫌なのが今日 FTR を調べた自分が嫌だったんですよね。
あれ？
前哨戦だと思った勝手に自分で今日1回の電車の中で FTR 調べてて、うん、出た方がいいのかなって思ってた自分が、
うん、
ちょっと取り憑かれてる感じがあるから、
ね。え、ちなみに秋なんか出んの？
いや、秋 FTR が出たら FTR 出ようかなと思って
んです
よ。
本当に？いや、俺だったらレイクビア出ろって言うけどね。
あ、53時間でしたっけ？
あれ完走できたらできるよ。
ああ、あれでもなんかあれですよね。熱い文章を書く必要性があるんですよ。
え？
まあ。熱い文章。
まあ、じゃあまあ、シンプルに言うと、小海を、完走しましたと。
今なら熱い文章書けそうな気します。
そうね。で、
いると思います。
まあ、あとあれだよね。あの、最後にダメでしたと。
いやー、でもちょっと本当に、久しぶりに、人生初ですね。
うん。
そんな苦虫を噛んだ記憶は。
いや、どこが悔しくなる要素なのか、ごめん、よくわかんないで言い方変だけど、まあまあ、怪我なのかな。どの辺が自分の中で、こう、ダメだったと思うの？
やっぱり、信じられなかった感じですかね、自分のことを。
自分のことを信じられないか。
それが多分一番多分ダメだと思うんですよね。
いや、すごい。いや、でもさ、よくさ、レース中にそういうこと考えるよね。
やっぱ雨にメンタルがやられたからかもしれない。
いや、信じるも何もさ、行くしかねえじゃん、だって。
そうですね。
うん、
そこで行く気持ちだけは強かったんですよね。
うん、
竹寺から高山不動関八所に行く人で、うん、やめる人多いよって言われたんですけど、
うん、
なぜかそこだけは行けるっていう気がしたんですよ。
いや、高山不動から関八所なんて大したことねえじゃん。だって登りはきついけどさ。
そうですね。ただ高山不動までがマジかよと思いましたけど、さすがにそこは。
あ、そう。え、ああ、まあどうなんだろうな。まあコース知ってるって意味変だけど、そのよくあのチーム100マイルで練習するから知ってるけど、
うん、
俺どっちかつあれだよね、あの東阿賀野から竹寺行く方が来て
た、
ね、あっちの方が嫌いだ、
あれも嫌でしたね。
アップダウンだけじゃんだったの。
はいはいはいはいはい、
うん、で竹寺行ったら下っ って、ね、高山不動なんで登るだけじゃんだって、
そうです、ね。
まあ、あんなのって言い方もごめん、おこがましいのかもしれないけどさ。
そうですね。まあ、ただでも、まあ、結果ダメでしたけど、
うん、
走りき、まあ、まあ、そうですね、歩ききって、ニューサンピアに帰ってきたのは、ちょっとある程度自分の中で、まあ、次さえ出るときのプラスにはなったかなとは思いますね。
ああ。
うん。葬式みたいな回になってますけど、
今。いや、全然、ね、葬式じゃないですよ。皆さんいろいろ参考になって、悔しい人もいっぱいいるんじゃないですかね。
そうです、
ね。なんか、アビちゃんからその、あっちゃんになんか、アドバイス的なやつはあります？
アドバイスですか？なんか自分もそんなアドバイスできるレベルじゃないんです。
いや。いや、
なんかもう、自分今話を聞いて、もう感想は間違いないんじゃないかなって。それだけなんか思いもあって、実行もしてきたわけだから、あとはなんか、また機会が来ればいいだけみたいな、そんな形だと思います。まあ、今回は多分、田中さんもおっしゃってますけど、アクシデントに近いことで、それはなかったらいけたと思いますし、まあ、なんか、いや自分が言うのはなんですけど、運が悪かったと思って、まあ次また機会があれば出ようみたいな思ってれば、絶対完走できると思うんですよね。
ありがとうございます。まあ、そうですね。
なんかすごい思いが強いから全然大丈夫です。
そうですね。ちょっとやっぱり、運を5月20日、大和道の UL シャツの当選で使っちゃったっていうのがでもあるんで。
ああ、ちょっとお払いに行った方が良かったもんね、当たった段階で。
かもしれないですね、ちょっと。うん、で、かつ、レースの日が、うん、うちの母親の命日だったんですよね、5月21日が。
はいはいはい。
ちょっとまた来年、まあ、墓参り行けねえなと思って、ちょっと親不孝なんで、早くちょっとこの親不孝も切って、再来年の5月21日は、お墓参りで言うようにしたいのか。
っていうことは来年も出る予定っていうことですね。
まあそうですね。ここまで来ちゃうと、出ようかなと。
はい。
思いますね。はい、あと小室さんも出るってちょっと聞いたんで。
ああ、そうなんですか。ああ。俺も出ようかな、じゃあ。
ああ、いいですね。
お
田中さんのサイン見たいですね。
ええー。まあまあ、僕は、ね、僕は完走できますよ。
絶対できますよ、それは。
できますけどね。まあ、いつかやってきてやりたいなっていう思うけど、なかなか、はい。
でも、レースとしてはすごく面白いというか、良かったですね。
いいレースですよね、
はい、本当に。いいレースでした、はい。
いいレース。
楽しいレースでした？
そこはちょっと点々になりますけど、でもやっぱりいろいろとボラの人たちもすごく気を使っていただけたりして、まあ、ね、こう言うとあれですけど、今まで出たレースが、ね、コーラ1回しかお代わりできなかったのが、好きなだけどうぞっていう、なんかこの、
いやごめん、
コーラにホスピタリティを感じた。
それ普通だよ。
あ、普通ですか？そうなんですか？
それ普通だよ。
あ、本当ですか？でもなんかまあいろいろと皆さん声かけしていただけたりとか、なんかうまく言えないですけど、いいレースですよね、阿部さんね、最近。
そうですね。エイドは暖かいですよね。
暖かいですよね、はい。
なんか、間に応援が全くない分、エイドの温かみをより感じる、
ね、はい、やっと人に会えたっていう感じになりますよね。
そうですよね。その間は、なんか、夜道に迷い込んだかのように、アップダウンを繰り返されせられて、
はい、シンプルにバカなんじゃねえかぐらいをアップダウン登らされたのもありますし、
うん、
いや自分もそれは思いましたね。本当バカなんじゃないかなって。
いや、本当そうっすよね。
あと、3週目に入っちゃえば、もうこれ二度とやりたくないから、絶対完走してやる。
ですよね。
あるんで。
でしょうね。いや、でもいい経験できました、本当に。
まあ、間違いなく経験を積めてるわけなんで、
多分、
走る前よりかは、レベルが上がってるのも間違いないですし、うん、だから次はいけると思います。
ありがとうございます。ちょっとぜひ来年は。
来年は。
田中さんも一緒にお願いします。
来年どうすかな。でも、あれだね。まあ UTMF 出るけど、いけんのかな。まあ僕の基準は全部ハートが当たるかどうかで全て決まりますんで。
そうですね。
はい。まあ UTMF はもう出れるのは、多分優先枠があるんで確実なんで、あとは。まあでもどうなんだろうな。はい、 来年は TDT 走りたいんで、
そうですよね。
はい。
はい。
じゃあ。
あとは、あれですね、はい、ブロリー連の駅伝のメンバーが、早すぎてびっくりしました。
うん、いや駅伝だからさ。
めっちゃ早かったですよ。
でもあれでもサブ24できないんだね。
思ったね。ですね。でも、100マイルの人たち噂してましたよ。コーミの3位になった長尾さんって人がいたけど、あれ、早くて仕方ねえよ、つってましたから、
ね。いや、まあでも、駅伝だからね。
とどろいてましたよ、本当に。はい。あと、レース中にお声かけいただいた方もいらっしゃって、ポッドキャスト聞いてますと。
あ、本当に。
はい。あんまりちょっとね、会話、自分も辛い局面もあったんで、はい、そこまで会話できなかった方もいらっしゃいました。お声かけいただきました。ありがとうございます。
いや、でも、あれだね、まあ、リュウジとマジーさんもね、ポッドキャストやってて、
はい。
声かけられたってさ、すげえ言うけどさ、俺 UTMS で一回もかけられてない。いや、ちょっとさ、それは、あ、そうなんだと思ったけど、いや、俺声かけられてねえなっていうのは、ちょっと思いました、それを聞いてて。
多分、田中さん、なんすかね、あだ名がないからなんすかね。
いや、
JR さんっていうと、のと、リュウジーさんと、はい、多分、まあ自分なんてもう、あっちゃんっていう、その、あれがあるんで、
はい。
JR さん、どうなんだろうな。
まあでも、
まあそれ関係ない。
いやー、俺に話しかけにくいよね、なんか。と思うよね。話しかけたら、その、こわもてだしさ、もうこわもてが、結構なんか、いかついか、感じだからさ、いかついじゃねえな。怖い顔してるからさ。
いや、でも田中さん、UTMF 終わった直後に、聞いてますっていう方に、終わった直後にお疲れのところすいませんって言った時に、声かけられてて、
はいはい、
すげえ3秒ぐらい前まで足いてたのに急に笑顔になってて、さすが JR 田中だなと思って俺見てましたけど。
いや、それはそうでしょ。まあ、ゴールしてんだから。
すげえなと思ってました。ちょっと自分それができなかったんで。
はい。じゃあ、次回は笑顔で。ありがとうございますっていう。
ありがとうございます。言えるようにちょっと頑張りたいと思います。
はい。はい。はい、じゃあ、すいません。ちょっと1時間ぐらい経ってしまったんで。
すいません。はい、ありがとうございます。
はい。実は、今回あれですね、締めのやつやってなかったですね。
あ、そうですね。
大丈夫。ということで、それをやって締めますか。
はい。安倍さんも今度から多分、ポッドキャストを聞いてますと言われる可能性が。
はい。一回だと言われないと思いますけどね。はい。
いや、意外とでも長尾さん出てから、
うん、
結構、なんかなんだっけな。あ、長尾さんじゃないんですけど、
うん、
ポッドキャスト聞いてから気軽に声かけられるようになりましたって方に話しかけられましたよ。岩垂さんとか、
うん、
長尾さんとか、
うん、
今までちょっと何話しかけていいか分からなかったんですが、会話の突破口として、
ああ、はい。
成立しやすいみたいなんで。
なるほど、なるほど。
はい。
はい。だからもしかすると、あ、ポッドキャスト聞いてますで、ありがとうございますで終わるかもしれないですけど。
はい。その先はあれですね、自分のテクですね、多分。
そうです
ね。腕次第だ
と。そうかもしれないです。
ありがとうございます。はい。楽しみにしてます。はい。
はい。じゃあ、その最後に、質問、フィードバックとは、ツイッターより、ハッシュタグ、ウィーラブタイマー、ハッシュタグ、タイマーズとつけて、投稿お待ちしております。で、また、ポッドキャスト一時ドネーション募集しておりますので、こちらも引き続きよろしくお願いいたしますと。
はい。
はい。ちょっと長くなっちゃいましたけども、すいません。ありがとうございました。
あした。
はい。ありがとうございました。
はい。皆さんもすいません。ありがとうございました。
あした。
失礼します。
失礼します。